聖書と福音の時間です。質問検査権ってご存知でしょうか。税務調査員に与えられた権利です。正当な理由がなく拒否すれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。聖書では回し者が言葉尻を捉えるため、カエサルに税金を納めるべきでしょうかとイエスに質問しています。答えは有名な、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか。三輪田直人です。さて、史上最高額で落札された鳩の金額はいくらかご存知ですか。電線に止まっている鳩ではありません。レース鳩です。皆さんの想像の遥か上のとんでもない額です。なんと2億5000万なんですね。ポッポッポー、鳩ポッポーの鳩がですよ。驚きでしょう。日本人である私たちは競走馬、サラブレッドが高い金額で取引されることは理解できると思いますが、昔からヨーロッパの貴族は鳩レースをたしなんでたんですね。血統の良いレース鳩が生んだ鳩は高額で売れます。だいたい1は300万。1回に2つの卵を産みますから600万。そして年に10回産むそうですから1年の売り上げは6000万。鳩は少なくとも10年にわたって産卵するので6億。2億5000万で買っても儲かるわけです。スーパーマーケットで、いやー、卵がまた50円高なったわーと言ってる私たちとお金持ちは感覚が全然違うんですね。今でも行われている世界最大の鳩レースはバルセロナを出発点としたバルセロナインターナショナルクラシックというレースだそうです。約3万羽の鳩がバルセロナから1000キロ離れた故郷ベルギーにある自分が育った厩舎めがけて飛び立つんです。競走馬とには IC チップの入った足輪が付けられていて、スタート地点からそれぞれの厩舎までの距離を期間までに要した時間で割ることで鳩の1分間あたりの平均分速を割り出すんだそうです。鳩レースはその分速が一番速かった鳩が優勝なんです。優勝する鳩はなんと分速1500メーター、時速90キロで飛ぶんだそうです。これもびっくりですね。オーナーにとって最高の喜びは、オーナーと共に過ごした厩舎、鳩が本来いる住処に野を越え山を越えて帰ってくる時だそうです。ところが、厩舎に戻ってくることのできない鳩もいるんです。放たれた鳩の 10% しか戻ってこなかったレースもあったそうです。飼い主はそれはそれは悲しいそうです。途中で猛禽類に食べられるケース、怪我をするケースなどいろいろあるそうですが、多い理由は迷ってしまうということだそうです。迷ってしまう原因はいろいろあるそうですが、一つは電波の普及ではないかと考えられています。テレビ、ラジオ、携帯電話、GPS、衛星放送などなど、空には様々な電波が飛んでいます。鳩は体内の方位磁石で地球の磁場をキャッチし、方向を理解しているそうですが、多くの妨害電波がある場合、方向がわからなくなってしまうんですね。変えることのできない鳩も辛いですが、ヒナから育てたオーナーの痛み悲しみはいかほどでしょう。私たち人間も、同じであると思います。私たちは人生に迷いがあります。どこから来たのか、どこにいるのか、どこに行けばいいのかわからない。しかし聖書は私たち人間に救いを伝えています。それは魂の牧者、監督者である方のもとに戻ることなのです。聖書の言葉を紹介しましょう。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし、今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。今日はここから3つのポイントでお話ししましょう。まず1つ目は、 あなたには魂の牧者が必要だということです。人は体だけで生きているのではありません。体と魂で生きています。体に必要なエネルギーは食事を通して摂取しますね。では、魂、心に必要なエネルギーは何でしょう？それはズバリ、愛です。人の心は愛によって癒しなわれるんです。しかし、この世界に愛があるでしょうか？愛に似たフェイクの愛はあります。フェイクの愛とは、条件付きの愛、取引の愛です。人は条件を満たせば愛されることを知っていますから、愛されるための条件を満たそうといろんな努力をして疲れてしまっています。そして努力して愛をゲットしたとしても、その愛がいつ失われてしまうか、壊れてしまうか、ずっと不安なんです。そして愛される条件を満たし続けるためにずっと頑張り続けなければなりません。そしてもし条件を満たすことができなくなれば終わってしまうのです。その時の悲しみ、痛み、絶望はどれだけ心を破壊することでしょう。これは本物の愛ではありません。聖書は本物の愛があることを宣言しています。それは神の愛です。あなたがどんなに条件を満たせなくても、過去に暗い影を持っていたとしても、あなたを無条件で取引せずに愛しておられる方がおられます。それが魂の牧者であるイエス・キリストです。キリストはおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげようと。あなたを働かせるキリストではなく、あなたを養い、休ませてくださる方、魂の牧者がイエス・キリストなのです。二つ目は、あなたには魂の監督者が必要ということです。先月、窓際のトットちゃんが映画化され、私も見てきましたが、感動で涙が止まりませんでした。黒柳徹子さんが自身の幼少期を描いた自伝的小説、それが窓際のトットちゃんですが、優しさが根底に流れていて、私たちの心に大切なものを思い起こさせる素晴らしい小説です。黒柳徹子さんは小学校1年生で入学後3ヶ月で退学になります。机の蓋をバンバン鳴らしたり、ツバメに話しかけたり、ちんどん屋さんを学校に呼び込んだり、はちゃめちゃなんですね。小学校1年生で退学になったのは世界広しといえど、エジソンと黒柳徹子さんぐらいではないでしょうか。そしてお母さんに連れられて行った新しい小学校で、彼女の人生を大きく変える校長先生との出会いがあったんです。その校長先生は小林先生。いつも彼は彼女にこう言ったそうです。君は本当はいい子なんだよ。幼いトットちゃんは本当にいい子だと褒められて嬉しかったんですが、大きくなって気づいたそうです。本当にいい子なんではなく、本当はいい子だと先生は言っていたと。小林先生は幼いトットちゃんも見ていましたが、成長した本当のトットちゃんをよーく見ていたのです。いつも一緒にいて、いろんなことを教えてくれる先生ですが、成長したトットちゃんと現在のトットちゃんの両方をよく知っている。まさに監督者であったというのです。キリストはあなたの本当の姿を知っています。それは罪を犯し、絶望し、自分なんてダメだと言っている今のあなたではありません。神に似せて作られ、神の形に作られ、神に愛されるために作られた栄光に輝くあなた。それが本当のあなたです。あなた自身をあなた以上によく知っておられる監督者がイエス・キリストなのです。三つ目のポイントは、あなたを探しているキリストです。迷ってる鳩は自分の力で戻ることができないので迷ってるんですね。そんな鳩を他の人は残念だったねと言って終わりですが、諦めることができないのが育ての親であるオーナーです。ピレネー山脈は3000メートル級の山々があるんですが、探しに行くオーナーがいるんですね。同じように、 あなたのことを他の人が諦めたとしても、あなたの魂の牧者であり、監督者であるキリストは諦めておられません。今日もあなたを探しておられるんです。キリストはおっしゃいました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。あなたの魂の牧者であり、監督者が呼びかけておられるのです。私はあなたを探して地上にやってきたぞと。私の元に戻ってきなさいと。あなたの魂の安らぎは私の元に帰ってくる時にあるのだと今日も語りかけておられます。ぜひ魂の牧者であり監督者であるキリストの元に帰ってください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。